ずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。昨日ようやくスマホをね、2年間使ってたんですけど、ようやく機種変することができて、2年間ね、ほんと最悪だったんですよ。充電がね、全く持たないっていうね。1日3、4回充電してたんですけど、仕事中もね、仕事中はいじれないんで、ポケットとかにしまってるんですけど、休憩になってパッて見たらすごい充電が減ってて、もうすぐ充電しないといけないっていう状態で、何度かね、そのショップに持ってって、これちょっとおかしくないっていうことを言って、修理っぽいものことをしたんですけど、結局何の問題もありませんと言われて、でそのまま帰ってきたっていうね。一応なんか中の基板を変えましたとか言われたんですけど、結局ね、何度やっても一緒なんですね。で、中のいらないアプリを大量に消して、で、その電池持ちがいいような、良くなるようなそのアプリとか入れてたんですけど、それ入れても別に関係なくて、もう常にそのサイトを開いたらすぐキャッシュとか消したりとか、タスクで消したりとかしてたんですけど、それでも全然持たなくて、もうこれどうしたらいいんだっていう感じでね、周りの人はね、そんな電池なんて全然減らないよ。でおまけにその使ってるとどんどん熱くなって、すごい北海道並みの暑さがあって、で充電もね、途中でその熱が熱すぎてその充電できませんっていう状態もあって、ほんと最悪でしたね。ただ今回ね、ようやく新しい機種に変えて実際触ってみたんですけど、もう全然違いますよ。画質もすごい良くて、電池の減りなんか全然なくて、今日なんかね、そのいろいろ使ってて、普段使ってる通りに使ったんですけど、見たらね、今日帰ってきて見たら 70% になってて、30% しか減ってないんですよ。これすごいですよ、自分の中で。その前の携帯なんて1日2回ぐらい充電して、朝やって昼ぐらい前に1回充電して、で夕方にもう1回充電してたんですけど、で帰ってきてから充電器差しっぱでやってたんですけど、全然そんなこともないっていうね。もうほんと幸せっすわそんな感じでね、昨日も設定をずっとしてたんでね、ちょっと今回はアップが遅れてしまったんですけど、で今回はね、どういったそのアニメの内容を話そうかなと思ったんですけど、最近ね、自分ちょっと YouTube とかでラジオ、そのアニメのラジオをやってる番組があってですね、もうそれを僕ずっともう何週間か聞いてるんですけど、タイトルがね、ワーキングっていうね、アニメのやつなんですけど、僕これはもう1期も2期も全部見たんですけど、で、ちなみにそのワーキングっていう、ワーキングラジオではなくて、そのキャラクターかな、キャラクターが出てくるその名前のラジオなんですけど、そのキャラクターがね、山田っていうね、女の子がいるんですけど、そのヤマーキングっていう名前のタイトルでラジオやって、そのラジオ聞いててね、すごい面白くて、懐かしいなと思ってずっと聞いてるんですけど、今回はね、それを題材に話していこうかなと思ってて、でちなみにね、多分皆さん知ってるっすよね、そのワーキングはね、もうすごい人気だやつなんで、僕初めて見た時にね、初めて見たっていうかね、なんだろうな、不意に見たのかな、不意につけたらやってて、夜中にで、それを見てて、何こんな面白いのあんじゃんと思って、でそっからちょっとツボって見てたんですけど、内容がね、ファミレスの中でその働いてる姿を表現しながら、各個々のね、そのやり取り、普通はありえないだろうっていうような内容もあるんですけどね、そんな中でもなんかすごいほのぼのとした感じかな、を表現されたアニメではあるんですかね。ちなみにね、その各キャラクターがいっぱい出てくるんですけど、主人公がね、高梨颯太っていうね、男の子で、すごい小さいものが好きなんですよね。小さいものが好きで、子供が特に好きなのかな、子供もそうだし、虫も大好きなんだよね、小さいものだったら。ただね、その何歳だったっけな、何歳以上のものはもう興味がなくてね、逆にうぜえみたいなね、状態の表現をするんですけどね、ちょっと変わった主人公なんですね。でね、その同じバイトで働くね、その種島ポプラちゃんっていうね、女の子がいるんですけど、この子がすっごいちっちゃくてね、このソータはね、すごいこの子のことをね、すごい大好きっていうんですけどね、ただ 年上なんでね、いつもポプラちゃん怒るんですよね。ちっちゃくないよって言ってね。でただね、まあ、動きとかね、表現がね、可愛いんでね、まあ、マスコット的なね、感じがするんですよね。まあ、するっていうか、もう完全マスコット的存在なんですけど、うん、この子はね、見ててすごい癒されます。でね、店長のね、店長が出てくるんですけどね、その人はね、すごい元ヤンでね、もうなんだろうな、元ヤンだからね、すごい喧嘩は強いんですけど、ま、でもね、大体常になんか物を食べてる、腹減ったっつってね。でその人がね、その白藤京子っていう人なんですけど、もうほんと常になんか食ってるんですよ、うん、食わなきゃやっとれんみたいなぐらい で仕事ほとんどやってないような感じがするんですけどね、うん、で、その京子のことが好きなその女の子がいるんですけど、まあ、その子が轟八千代っていうね、ホールの中でちょっと位が上の子、うん、なんですけど、この子ねちょっとおかしいんですよ。なんでか知らんけど刀を必ず持ってる状態で接客とかするんですけど、まあこれのね謎もね過去編みたいな感じでちょっと紹介されるんでね、まあその辺も具体的なのが分かるんでいいんですけど。ただね、その接客に対してね、その刀持ってるとね、そのお客さんがすごいビビるんですよ。そのシーンもめっちゃ面白くてね、聞きたいけど聞けないみたいなね、そんなシーンもあるんでね、そこは見とって面白いなと思いますね。で、あと出てくるのがキッチン担当が2人いて、まあ、1人が佐藤純っていうね、見た目すっごいヤンキーっぽいんですけど、ただすごいいい人なんですよね。この人めっちゃいい人なんですけど、そのさっき言ったその八千代さんのことが好きなんですけど、なかなか伝わらないっていうね、うん、ちょっと三角関係のね感じでこうもぞもぞするんですけど、まあ、そこのねシーンもねすごい面白いんでね、ここもちょっと自分の中ではやり取り見てて笑っちゃったところなんですけど。でもう一人がね相馬博臣っていうね人が出てくるんですけど、この人ねすごい謎なんですよ。そのみんなの嫌がる、うん、弱点的なものをすごい情報を持ってて、常にすごいその何だろうな、何て言うんだろう、爽やかな感じでひょいっと出すんですよね、うん、別にいいよ、何々だから何々だよねみたいな感じで言って毒舌を吐く。したら、はあ、いいっすいいっす、僕がやりますみたいなね、周りの人が、うん、なんかテンパるんですけど、謎っすよね、どこでそんな情報を収集してるんだろうっていうね。この人はねやり手ですよ。ただまあ、またねホール担当の子一人出てくるんですけど、稲見真昼っていう女の子が出てくるんですけど、この子はねすごい男性恐怖症でね、見ると殴っちゃうんですよ。思いっきり殴るんですよ。そのシーンがすっごい笑けるんですけど、うん、でそのヒロミの逆に弱点がこのまひるちゃんで、何回も殴られてて、もう本当トラウマになるぐらいっていう感じで、でただこの子だけの弱点がない、もう弱点を言う前に殴られるんでどうしようもできないっつってね。面白いんですけど、でそこのソータが逆にその代わりになってくれるみたいなね、まあ、すっごい殴られるんですけど、だんだん慣れてきて、で真昼は何か知らんけどその殴るにつれてどんどんそのソータのことをね気に入ってっちゃうんですよね。だけど男性恐怖症が治らない、まあ、ソータはその男性恐怖症を治しましょう、ね、まあ、あんまりにも自分が殴られまくってるんで、まあ、それも嫌だっていうことでね、うん、一緒に克服しようっつってね、まあ、その中でもちょっと恋が芽生えるんですけど、なかなかうまくいかないっていうね、まあ、そんなシーンがいっぱい出てくるんでね、そこもなかなか見どころがあるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、さっき言ったその山田葵っていうね、まあ、通称山田なんですよ。この子本名違ってて、本名まだ出たんかな、俺ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、ずっと山田で通してるんですよね。この子はねなんか家出をした感じで、ただ内容を全部説明しないんですよね、ずっと謎のまま、うん、で山田に仕事を教えてください、山田がやりますとか言って、山田を褒めてくださいっつってね、なんかやり取りがあるんですけど、誰も相手にしないっていうね。ちょっとかわいそうな子なんですけどね、うん、まあ、その人がねさっき言ったラジオやって、まあ、声優さんがやってるんですけど、 結構内容がいろいろそのアニメにちなんだ内容も出てくるし、アニメじゃない内容でね盛り上がったりもしてるんでね、まあ、両方ねアニメ見るのもよしだし、そのラジオ聞くのもよしって感じでね面白いですよね。で戻ってまあ、そのワグナリアっていうファミレスのマネージャーさんかな、うん、出てくるんですけど、オトヒョウっていうねおじさんが出てくるんですよ。でその人はね仕事せずにね何だろう、奥さんがね常に迷子になった状態で何年も帰ってこないってことでね、その奥さんを探すためにその出かけちゃってほとんどそこにいないんですよ。たまに帰ってくればなんかその地方に行ったお土産を持ってくるんですけど、奥さんってそんな遠くまで迷っちゃうのっていうぐらいねそのシーンもね出てくるんでね、で奥さんも登場するんでね、その内容見てるとちょっとかわいそうだなと思えるシーンが多々あるんでね、まあ、かわいそうだなっていうシーンもあるし、早く出会えよっていうねそういうシーンもあるんでね、見ていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。あとね一人出てくるキャラがいて、まあ、この子もホールの子なんですけどね、松本麻也っていうねキャラが出てくるんですけど、この子はね何だろう、最終話の前ぐらいかな、分からんけど、それぐらいの時にひょこっと出てきてほとんど喋んないですよね、なんでねちょっと謎が僕の中で多いキャラクターではあるんですけど、ただねまあ今のメンツ以外にもその高梨颯太っていうね男の子の、家族がねいっぱい出てくるんですけどね、まあ、その子たちのねその人たちのねやり取りもなかなか面白いんでね、まあ、ここも見どころがあるって感じですよね。僕の中ではねこのやっぱ好きなのはポプラちゃんかなっていうね、ちっちゃくてねすごい元気な感じでねワイワイワイワイしてるんですけどね、で、まあ、見てるシーンもねすごいやっぱちっちゃいんで大きい高いところに手が届かなくて、その一生懸命やろうとする姿がねすごいキュンってなってねいいなと思うんですけどね。あとはねやっぱね八千代と純はいつくっつくんだっていうねなんかもぞもぞしてねもういっちゃえよって思うんですけどね、まあ、一部のシーンではちょっとぶっちゃけるシーンがあるんですけどね、何せ八千代はすごい天然なんでね、それをちゃんと聞いてんのか聞いてないのか分かんないぐらいの状態なんです。もう常に頭の中は京子の中でことでいっぱいみたいなね。で京子はね全然そんな無関心でね、とりあえず食い物くれよっていうね、なんか波乱万丈な感じでその仕事風景の中にそこが織り込まれてるって感じでね、見ててすっごい全体的に面白いなって感じ で僕はそのね、その学生時代ってバイトってそんなにしたことないんで、まあ、こういう経験がないんでね全くわからないんで、まあ、もしバイトしてたらこんな風景もあったのかなっていうね感じですかね。まあ、今の現状のね仕事ではこういうことないんで、まあ、やろうばっかなんでねその現場は全然そういうことはないんですけど、まあねそれに仕事、まあ、今の現状だとね仕事なんで、まあ、仕事以外の感情は持ち合わせてないっていう感じなんでね、だからどうなんだろう、バイトしてても多分そんなバイトだからみたいな感じで区切っちゃうんですかね、まあ、年重ねてってそういう感情になっちゃったのかわかんないですけどね、バイトしとけばよかったなと思いますね。やっぱりいろんな経験しとかないとわかんないですよね。通りは俺的にはねその接客ってあんま苦手で、人と喋るのがねすごい苦手なんですよ。すごい苦手だし、すごい人見知りが激しくてですね、初めて会った人なんかほんと喋れない状態で 3,4 回会ってやっと喋れるっていうぐらい、人見知りなんですよ。ただね、まあ、仕事上の会話だったら、まあ、初対面でもちゃんと喋れるんですけどね、まあ、そこは仕事だからっていう感じで区切ってて、ただプライベートはねどうしてもねあんま喋れない、もう男でも女でも関係なしに初対面がなかなか喋れなくてですね、どうしたもんかなって感じなんですけど、まあ、これ今は、まあ、今ではちょっとはいける口にはなったんですけど、まあ、多分いけるとは思うんですけどね、まあ、他の人と比べれば全然、まだ人見知りですね。あと上がり症でもあるんでね、なんでね、まあ、今こうやって一人で収録してるんですけど、まあ、これすらも上がっちゃうっていうね、マイクにちょっと警戒心じゃないけどねちょっとドキドキしながら喋るんですけど、 これね、ほんとね、直したいなってずっと思うんですよね。コミュ障ってやつですかね。ただね、まあでも、まあ、アニメには関係ないな。このね、ワグナリアで働く人たちのね、その中のね、そのほっこり具合がね、やっぱいいですよね。僕ね、ほんとね、見るアニメってね、笑いがありながらもほっこりするような内容がやっぱ一番好きでね。やっぱね、その普段リアルで働いてストレスとかやっぱ溜まるわけですよ。そのストレスをこういったアニメでね、癒すっていうかね、発散するっていうのが自分の、まあ、大体ね、そのこの年になると酒を飲んだりとかみんなねワイワイするとかってあると思うんですけど、そのワイワイするのはね、その20代前半だったらワイワイでいいんですよ。ただ後半になるにつれてね、ちょっとゆっくりしたいっていうか強すぎてね、最近はもうほとんど家から出ないっすね。ほんと家族に誘われた場合はね、すごい飛んでいくんですけどね。家族はなんて言うんだろうな、そんな気使わなくていいし、その自分のペースで行けるっていうかね、もう帰りたい時に帰るし、行きたい時に行ってとかね、まあ、そんなこともできるんで。なんでね、まあ今はアニメ見てて、まあ、今回はね、そのアニメはもうだいぶ前に見終わっちゃったんですけどね、このアニメは。ただそのラジオがたまたまやってたんでね、ああ聞いてて面白いなって感じになって、あ、これ話そうかなと。ちょうどね、何話だったかな、そのヤマーキングは15話ぐらいかな、1回の放送がね約1時間ぐらいかなやってて、1時間以上か、1時間以上喋ってる、1時間以上喋ってるのね、聞く量的にはねすごい長いんですけど、でもね終始ね飽きさせない内容なんでね、すごいいいですよ。であとね、やっぱオープニングもエンディングもすごい面白いやつでね、あの YouTube とかでよくね、マットでね、他のアニメを使ってそのオープニングをやってる映像があったりとかね、おすげえ面白いって。ただね、僕これまだ原作買ってないんでね、原作も買ってみようかなと思ってるんですけどね、なんかまだ続いてんのかなこれ。続いてれば買っちゃおうかなと思ってるんでね、それぐらい面白いです。なんでね、皆さんもね、機会があればこれ見てみた方がいいと思いますよ。多分ほとんど見てるんじゃないですかね、アニメ好きな人は。僕の知り合いでもね、見てる人いたんで、あ、やっぱ人気なんだっていうのがね、再確認できたし、やっぱキャラクターがすごい濃いし、その声優さんもね、すごいそのキャラクターに対しての愛情があるっていうかね、やっぱキャラクターに合わせてきてるんでね、見どころ満載ですね。俺が気になるのはね、これ3期あるのかなっていう、なんか調べた、ググったらね、なんか噂的な感じでやってるんですけどね、まだ公式では発表されてないんで楽しみにしてますね。ということでね、まあ、今回はね、そのワーキングっていうアニメをね紹介させていただきました。ね、ラジオも YouTube で聞けるんでね、ぜひそちらもね聞いてみてください。はい、それではまた次回、さよなら。